うん。
札幌黒ラベル開いたね。
うん。
あ、僕もさっき、本当に2年ぶりぐらいのレッドブルを。いや、こんな味だったっけ本当に。
ギズモードの編集者とかって、レッドブルガンガン飲んでるイメージあるけど。
ああ、前はそうだったけど、もう割と、
ヘルシー志向になってるの。
ヘルシー志向だね。ヘルシー志向までいかないけど、あの、いわゆるさ、あの、深夜も時間関係なく働いてますっていう感じじゃないからね。
うん、あ、そうなんだ。あれさ、小田さんがシェアしてたさ、動画見た ?2014 かなんかのさ、あの正月のやつ。
あ、
西郷山公園にドローン飛ばしに行くやつ。
あ、はいはい。見たっていうか、俺出てるからね。
うん、そうそうそうそう。あれのさ、見てて、あ、ほっこりするなって思いながら、あの深夜に、オフィスに平気で人が寝てるっていうのが、状態化してる感じいいなって思ってさ。
いやー、あれさ、いやもう時効だと思うけど、
朝日ですねとか。
あの、だってあれ、本当に朝日を撮る必要があったからさ、
うん、
あの動画はね、ムービーは。だから、本当に、あれ前日からいたんだっけな。前日からいて、会社泊まったのかなんだかで、本当マジ朝4時とかだよ。本当に、
うん、本当の朝ってことでしょ。
そう、朝にそう撮ったから、いや確かにあの時はあのレッドブルとか飲んでたね。あの頃は飲んでたね。
そうだろって思う。
ああ、でもほらなんかこういうエナジードリンク系ってただ前借りしてるだけみたいなあるじゃん。
何を、
あの元気が増えてるわけじゃなくて、
あ、はいはいはい、
後からの脱力感が半端ない。
半端ない。
し、やっぱ体に負担が大きいなと思ったから、ちょっと僕は飲まないようにしてたんだけど、なんか今さっき、はい、なんだろう、なんか気分が乗って買いましたけどね、コンビニで。
その方がいいと思います。
うん、で、あれでしょ、戸田さんの話をするんでしょ。
え、するの？
え、しないの？
しなくて、もうあれが全てですよ。
さっきなんかしたいとか言ってた
ね。したいっていうか。本当にね、すごいんですよ。あれよく直してるんでしょって聞かれるんだけど。
何
編集で手入れてるんでしょって。
ああ、はいはい。してない。
ほとんど入れてない。
いいね。
構成も入れてない。
え、じゃない、テーマを上げるだけ？コラムみたいな感じ、
うん、うん、コラムだから。
あ、じゃあまあ、そうだね。
でも、わかる時があって、ここって後から足しました？みたいな。
ああ、はいはい。
多分なくてもいいと思うんですけどっていうと合ってたりするってことはあった。
うん。
で、そこ削りましょうとかっていうのは過去あったけどって。
変に整理して、綺麗にしないままの、その生感がいいやつみたいな。
うん。まあ、本人のこだわりが結構あるから、やめた。
ああ。
途中から。最初は結構やってたんだけど。
まあじゃあ、まあ、ほぼほぼ大丈夫だけど、メディアとして載せられるか載せられないかのジャッジ。まあ、そのジャッジすらいらないくらい。
うん。漢字の揺れとかまで含めて、そうだって思うようになったから。それ話してる中で。ただ、明らかに間違ってるなって思うときは、コメントで聞く、う
ん。
これわざとですかって。
間違ってます
こともある。
うん、わざとですか
って。意図があるんですかって聞くようにした。
あるね。
うん。
意外とあるときもあるし。言い方、いや、間違いです
って。単純に、あ、間違えてましただけで済むこともあるから。それは分かんないからさ。
あるよね。
そうね。いや、とにかくなんかこの連載でね、毎回、その、重たいテーマとか難しいことをさ、そのカルチャーの力を使って、映画っていうカルチャーの力を使って、何かしら答えを出していくっていうかさ、アドバイスをしていくというか、声をかけていくみたいなことを、やるわけじゃない。で、ものすごい疲れんの、これ。
疲れるね。
仕事として。めっちゃ体力使うんだけど、なんか知んないけど。いや、もう、とにかくこれに影響された1年だったなっていう気がしてて。
2月かな。
うん。
うん。
写真の並びとかね。
ああ、気を使う。
前にね、編集者ばっかり3人で飲んだ時に、みんなはきっと分かってくれないけど、写真の並びに実はすごいこだわりがあるんだよね、みたいな話になってさ。でも誰も褒めてくれない。それは褒められると思ってやってない仕事だから、これがいいと思ってやってるじゃん。でも、たまには褒められたいっつって、 みんなが自分のこだわりの写真並びの記事を出して褒め合うっていう会をしたことあるよ。気持ち悪いでしょ。すっごい良かったけど、
ね。でもあるよね。
これはね、足から始まってるの意味があるんですよとかっていうのを言うってい
う。あるね。あるね。いや、まあ、そういう仕事ですわ。編集者って。
いや、スーッと見る、読めるってことはいかに大事かっていうね。
うん。それな。
とか思ってますけどね。
意外と早く終わったね、トラさんの話。
いや、だ、ないって、そんな、もう読むことは全てですよ、本当に。
じゃあちょっと後でショーノートにリンク貼っとくので、
ぜひ。
皆さん読んでいただければ。で、なんか割と本編も、真面目な話してたから、
うんうんうん。
明るい話もしたいと思いつつ、
うん。明るい話。原沢香菜さんの新曲はどう思ってるんですか？
それ今話す？あのね。聞いてないっす。
まだ聞いてないんだ。ラジオも？
ね、僕は、花沢香菜の一人でできるかなはですね、11月の途中で止まってますね。
あ、じゃあ、毎年恒例クリスマスも聞いてない？
指運命だってまだ、
今年もやりましたよ。
え、だってまだ放送されてないでしょ？
された。
マジで？
はい。
ちょっとまだ聞いてないんで何も言わないでいただければ。
動画付きで放送済みです。
いやー、そうなんです。あ、じゃあもういいか。あれなんですよ。アニメも含めてですね。全然リアルタイムじゃないんですよ、僕も。
はいはいはい。
無理。いや、だいぶ数絞ってるけど、今ちょうど11月をさまよっていますね、僕はまだ。
11月をさまよってる。
あ、まだ放送日が11月15日とか、11月8日とかのやつを、僕はまだ見てる。
じゃあ、追いついてないのね。
え、なんか、
うん。
今年なんか見てた？アニメ。
オールルームへようこそ。
僕はあれ見てないんだけど。
絶対見た方がいいよ。
なんか絵がすごいっていう。
絵もすごいけど、お話もすごいから。
そうだ。
本当にいいから、あのアニメは。
え、今年ベストそれ？
今年ベスト。
あ、すごい早いね。
あれでいい。
マジか、そんなか。
うん。とにかくね、無駄もないし、伏線の回収も見事だし、その演出とかも、すごいよくできてる。
え、どんな話なんですか？
社交ダンス、競技社交ダンスの話なんですよ。
社交ダンスなんだ。
そう。
で、馴染みのない。
そう、馴染みがないんだけど、うん、だから馴染みのない状態の多い視聴者が、ちゃんとの社交ダンスの何たるかみたいなことを少しずつ勉強もしつつ、その主人公の成長物語を見つつっていう、
うんうん、
ずっと観客でいられる作品なんですよね。主人公はもともと社交ダンスやってない中学生だったんだけど、が、社交ダンスに出会って、まあ、どんどんハマっていってっていうストーリーなんだけど、あれはすごい。見た方がいい。
絵がすごい。何がすごい？
トータルで、とにかく作品としてものすごく面白い。やっぱクオリティが高い。
総じて高い。
高い。
見どころは？
見どころ？見どころか。
人間ドラマとかじゃない？
まあ人間ドラマも見どころではある。まあ成長物語って意味で、だけど、
うん。
うん。でも、例えばダンスをする人ってさ、それ劇中にも出てくる話なんだけど、オリンピックがあるわけでもないし、プロでものすごい食べられる人なんか何人しかいないとか、オリンピックがあるわけでもない。名誉のためにやってるわけでもない。じゃあ何のためにダンスをするのかみたいな話になってきたときに、おのおの事情が違うんですよ。事情は違うんだけど、ダンスフロアで、競技で踊るっていう、抱えてるものってあるわけ。背負ってるものとか。をうまーく見せつつ、その、フロアの方にまた話を戻してくるようなことがあるんだけど、だから全員好きなんだよ、キャラクターが。
結構あれ、回想が多かったりとか、一人語りが多かったり
とか。あ、そんなことないけど、まあ、回想シーンはもちろんあるよ。あるけど。なんだろうね。でね、カップルって言い方するんだけど、競技ダンスって男女ペアなんですよ。だから、それって現実の、いわゆるその恋愛関係のカップルとまた違う関係性なんだけど、でもやってることはほとんどもう夫婦じゃないとできないような、こう同じ体の中に同じリズムが流れてるとか、そういうのいろんなことがあるんだけど、なんか見たことのない男女間の友情なのか、
まあ恋愛も絡んできたりとかするってこと？
絡んでこれが来ないんだよね。
あ、ゼロなんだ。
発展しそうな空気だけあるけどしないもあるし、それとこれとは違うみたいなのもあるし、また難しい。
なるほど。
面白いです。何が面白かった？今年。
ちょっとね、実は今年はまだね、あれなんですよ。いつもやる今年面白かったアニメトップ10みたいなやつを、まだできてなくて。
うんうん。
まあ。
それどこにあるの？コタク？
もうコタクないから。
やってたじゃん、だって毎年。
そうだね。前はコタクジャパンっていうサイトで、なんかまあ ランキング載せてもらってたりとか。まあもともと自分のブログでやってたやつ。
ああ、そうか、そうか。
で、今年は、まあさっきも言った通り全然見れてないから、
うん、
数をね。今ね、ちょうど、僕アニメティックっていうサービスで何を見てるか管理してるんだけど、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20作品しか見てないの。
じゃあ、完走したって意味？
そうです。完走した、プラス、完走しようと思っている作品が、
すげえな。
まあ、ぶっちゃけ途中まで見て、脱落してる作品も、この20の他にあるんだけど、今見たらそれしかないんで、トップ10って言ったらもう半分入れなくちゃいけないんだよ。
まあそうだね。
ちょっと今見
え、何があんの今年？何があんの？
リトルウィッチアカデミアとか、桜クエスト、月が綺麗。まあ20個あるんだけど、そういうのがね。で、これ、トップ10はちょっと決められないかな。トップ5とかの方が意味があるかもするな。この数で言うと。
ラブライブサンシャインはどうだったんですか？
見てないです。
あ！これね、面白いよね。俺も見てないんだよ。
おぉ。
モアジャパンでね。
はい。
やるつもりだったの。前話振り返り。
はい、はい、はい。
一回もやってないんだ
よ。それはボールルームが面白すぎたから？
うんうん。見てないから、二人とも。振り返れないっていう。
見てない理由を聞くと、もう30分ぐらい時間が潰せそうな。
やっぱ、一話二話が怖かったんだよね。怖くなっちゃった。
確かそのモアジャパンやってるもう一人相方の長谷くんは、うん、いつかな2ヶ月くらい前にちょっとご飯食べて、
うん、
そんだけど全然なんかあれ何のご飯だったんだっけな、まあ、3人くらいでのご飯食べて、確かその時に言ってたのは、1話見て1話がなんかこれちゃうやろみたいなことだったらしくて、
うんうんうん、彼の中では。そうそうそう。
で、もう見ない。
うん、同じ。
あ、一応見たんだ、一番。
見た。もちろん、ドキドキして見た。
あ、で、同じ感想ってこと、ちゃうやろって。
あれって思っちゃった。
あ、求めてるのと違う、みたいな。
求めてるっていうか、わかんなくなっちゃった。
お
その、俺らがか、ずっと見てた、その、ラブライブっていう作品の流れの中にある、面白さじゃないけど、その、求めたらに近いのかな？ラブライブに、から受けたかったものとか、見たかったことってなんとなく心にあったはずなんだけど、うん、なんかその辺は全部、柳のように交わされて、何を見てしまったんだろう、これ、みたいな時間だったの、その時間が。1話がね。
でも、あれでしょ？セカンドシーズンだから、
うん、
言うなれば。うん、まあ新しいものを見せてくれてもいいのかなって気もちょっとするけど。
要は、演出型なんですよ、多分。
それずっとラブライブはそうじゃん。
いや、それの硬すぎんね、マジで。いや、それはね、ラブライブ無印の一期一話で、急に歌うよ、急に踊るよレベルじゃないわけ、
うんうん。
あれって別にさ、まだ主人公ほのかの心象風景みたいなことで説明がつくじゃないですか。
ね、
でも、サンシャイン二期、確か1話だけど、は、全員その時間に、では朝の学校とかね。で、学ばないとこ住んでんだよ。全員その時間に、そのタイミングで集うわけがないっていうのとかが、平気で集っちゃったりするわけ。
なるほど。
それって絶対にもうさ、わかるよ、わかるけど。
まあ、アニメだし、
うん、
演出だし。
ただ、そうじゃないじゃんとか、そういうことじゃないみたいな。やっぱどんどんその主人公もさ、ポジティブバカみたいになってくし、なんかポジティブお化けみたいになってくし、で、悪い奴がいないなと。
うんうん。
とにかく。 嫌なやつ悪いやつとかがいなくて、それもやっぱりこうみんなにやっぱ好かれようとしてる感じなのかなとか。
あ、みんなっていうのは視聴者。
視聴者がね。
あ、
だからそれもなんかね、もやもやしちゃって。
でも、あの、目標はあるでしょ、なんか、何かしらその、彼女たちの。
あるんじゃない見てないからわかんないけど。
あるんじゃない
なんか廃校からどうこうって話してたけど。
そうなのか。
え、それはそれでいいんだよ。いいけど。
自分たちの求めていたものとは、
なんかもう応援できてない。
ああ。
アクアを。
そっか。
うん。
なるほど。
やっぱ応援したいんだよ、どっか。ちゃんと一人のファンとして。ポールルーメイようこそはずっと応援してたから、やっぱり、主人公たちを。
そうだね、応援か。他には何か見てました？
全然記憶にないんだよね。
一個も？ないんだ。メイドインアビスとか見なかった？
見てない。
ニューゲームとか見なかった？
半分だけ見た。
リトルウィッチも見てなかった？
それ見てない。
ああ、そうなんだ。
信長の忍びぐらいだ。
あ、それし、わかんないもん、ね、あれは3月のライオンとかみんな。
見てない。
おお。
俺原作読んでるしなと思って。
ああ、なるほどね。
まあまあ、それは関係ないんだけど。何見てたんだろうね。
だからアニメじゃない。アニメに時間を今期は、今期じゃなくて今年は使わなかったっていう。
YouTube で見るようになったけどね。
あ、それ何で見てる？
YouTube。
あ、あの、デバイスは？ iPhone。
別にパソコンでも、スマートフォンでも。YouTuber とかを見たりすることは増えた。
へぇ、
まあ、仕事柄ってのもあるけど。
あ、そうなんだ。結構、今年、まあ僕もそうで、あの、アベマが強かったなと思って。
ああ。
アベマ TV がね。みんな意外とね、Apple TV を使わないんだなと思ってて。
うん。アベマ TV は面白い。
あの、アベマって Apple TV で見れるんだよ。
ふーん。
だから、普通にテレビで地上波を見るかのようにアベマ TV が見れる。
見れるんだ。
見れる。結構ね、その、それは結構強くて、それに引っ張られて最近僕も YouTube とか見るね。
そう。ただね、YouTube も、ちょっと YouTuber って言われてるものの、トップ上位が固まってきてるから、
ヒカキンとか。
まあそうそうそう、いるんだけどさ。あの、変わり映えがちょっとしなくなってきたので、
うんうん、
若干、秋が出てきたのは出たんだけど、
うん、
なんか、面白いね。TikTok とかずっと見てる、最近。疲れた。
あ、あれ見てんだ。
あれいいよ。
何、あ、何も考えなくて。
何も考えなくていいから。
それ Twitter と同じでは。
そう。だからね、良くないのよ。とにかく、TikTok も YouTube も Twitter もいかに離れるかっていうのが、俺2018のテーマだから。
あー、それもあるね。
俺、椎茸占いで言われてんだもん、それ。
何椎茸占いって。
椎茸占い知らないの？
知らない。
嘘でしょ？
知りませんよ、シータ。
え、シータケ占い知らない人いるの？
ちょっと今、ググりましたけど、ボーグ。
ボーグガールで、連載してる、占いよ。
いや、知らないね。
本当に？
うん。初めて聞いた。このシータケ占いっていう音を初めて聞いた。
すごいんだから、シータケ占いは。
あ、これ何？ 2018 年の神木がもう出てますね。
出ました。出ましたよ。何座？
お羊座。
あ、同じじゃん。
いや、だから誕生日近いじ
ゃん。そっか。今年の2018は、お羊座ね、上半期はね、
うん、
SNS から離れる時間を持つって書いてあるのよ。テーマとして。
え、これは、当たるからみんな支持してるの？
あ、ね、あ、当たってるし、自分のこと言われてるかのようなんですよ。
それ、占いって全部そうじゃないの？
でもそれはね、結構コラムっぽいの。しいたけさんって。
あ、はいはい。あ、しいたけさんって人がやってる。
そうそうそうそう。
やつなんだ。
コラムだし、すごい励ましてもくれるし、言ってることが、ね、すごくわかりやすくって、読み物としてそもそも面白いん
ですよ。そうだね、長いし、ページも綺麗でポップでいいね。
これ今、ボーグのめちゃくちゃ PV の稼ぎ頭になってる。
へぇー。
らしいんだけど、で、あ、とにかくみんなそれに共感して当たるし、励まされるしっていうんで、みんなすごい楽しみにしてる今。
おー。ボーグを久しぶりに見たら、女性誌ってそうそうこういう感じって感じだね。そうそう、インターネットの女性誌ってこういう感じみたいな。なるほどね。
しいたけ占いはすごいよ。俺だって、ボーグの LINE アット登録してるもん。
マジか。
しいたけ占いが見たいがために。
で、何の話だったっけ？しいたけ占いに何で来たんだっけ？
SNS じゃん。SNS から離れるって話。
離れるって話。はいはい。そうだね。
TikTok とかでも見ちゃうけどね。なんだかんだ言って。
こう、なんかその、はって思ったことが最近あって、イヤホンの話に飛ぶんだけど。
かわい
い。これ TikTok ね。
うん。
普通に見ながらやってるけど。あのですね、最近、イヤホン買ったのよ。
うん。
いいイヤホン買ったのね。で、ただ、もともとは、もともと AirPods 使ってて、無線のね。で、その前は、またいいイヤホン使ってたのよ。有線のね。
うんうん。
なんだけど、去年の暮れに AirPods が出て、もう便利すぎて、すごい良かったから、
うんうん。
やれハイレゾだとか言ってた人が、AirPods に乗り換えたのよ。
で。そうだよね。あんなにさ、ハイレゾ言ってたじゃん。
そうそう。言ってたんだけど、一瞬で乗り換えて、
うん、
で、ずっと AirPods 使ってたんだけど、ただ、AirPods は唯一音漏れしちゃうじゃないですか。
うんうんうん。
電車とかでやっぱ大きな音聞いたりとかすると、音漏れするし、ちょっと気になる。
うん。
だから、ソニーが出した、AirPods みたいなワイヤレスイヤホンなんだけど、
うん。
ね、カナル型密閉型のイヤホンが出たんで、それに乗り換えたわけですよ。
うんうん。
で、それむっちゃいいなと思って、乗り換えて使ってたんだけど、ある日、また同じソニーで、ネックバンド型っていう、この首掛け型のやつ分かる。はいはいはいはい。
それ花澤香菜さんのコラボモデルのやつでしょ？あったやつでしょ。
あ、そう。
あったやつだよね。
あれ LG だけど。その形のやつ、ソニーのやつを視聴する機会があって、
うんうんうん。
聞いたら、うわ、なんか全然音違うって。まあ、それはそのイヤホンの部分の、
うん、
まあ構造とか、まあ、それは、いい音のコーデックに対応してたりとか、その、完全独立型とはスペックが全然違ったんで、こんな音違うのって、
うんうん、
びっくりして、で、それを買って聞いたのよ。そしたら、あ、結局買ったんだけどね、それも。買って聞いたら、あ、なんか、音いいっていうより、あ、そうだ、音楽ってこんな楽しかったんだと思って。
あ、そっちの気づきがあるの？そう。
僕言うても、まあ結構音楽好きな方で、
うん、
割と結構たくさん
聴く。だって自分でも作ったりする方でしょ？
あ、そう、もともとはね。だったんだけど、で、別に、音楽の楽しさを忘れている感覚もなかったんだけど、
うん、
まあでも確かに新譜はそんなに多く聞かなくなっちゃったりとか、
うんうんうん、
そもそも一日、まあ一週間とか一日の中で音楽聞く時間も減ってたし、
うん、
なんかこう気持ちがこうやっぱ辛い時期とかあると
さ、うんうん、
ちょっと辛いなってなるじゃん。なるんだけど、なんかいい音を聞いたら、
うん、
あ、なんか楽しいと思って。
へ
ー、音楽ってこんな、もう超楽しいみたいな。
うんうん、
なんか、部屋の中で、カラオケ行きたいなとかさ、踊っちゃうみたいな時とかあるじゃん。楽しくなっちゃうと。
うんうん、
あんまないね。
かわいいなと思って。
かわいいな。聞いて、楽しくなっちゃうってある。
あるわ、
ね、
それはある、それはある。もちろん、もちろん。
アニメが楽しいとか映画とか楽しいとか一緒なんだけど、うん、それの状態に久しぶりになって、あ、こんなに、音がいいことって、
うん、
こんなに気持ちが違うんだって思ったの。
はいはいはいはい。そうね。
で、それが発見で、
うん、
単純にこう、ハイレゾで音がいいとかのだけの話じゃなくて、音楽の作用の仕方って、
うん、
こんな違うんだ、音のいい良さでって思って、便利、AirPods とかって便利なんだけど、
うん、
やっぱ、ここはなんか理屈じゃないんだけど、やっぱ音が良くない。なんかすごいこう、萌えがかかった音とか、あと音の強弱の幅が狭いとか、で、こんなに心に作用しなくなってるんじゃないかっていう気づきがあった
んです
よ、
うんうんうん。
で、あ、これ忘れてたわと思って。で、もともと音楽が好きな人だから、音楽がないとちょっと精神的に辛い状態すらなるのよ、
はい。はいはいはい。
左右しちゃうから、で、あ、こんな違うんだったらと思って、ついこの間、有線のイヤホンとウォークマンを買うっていう。
新しい。一周して戻ってきてんじゃん。
そう、もともと、ワイヤレスイヤホン最高っつって、そのソニーの、もともとはワイヤレスの買ったのに、
うん、
気づいたら、優先を買ってるって。
いや、だからさ、身体性の獲得だよ。
あ、そうそう。で、そう。で、それ戻るんだけど、うん、さっきのその、ツイッターとか TikTok とか YouTube とか見てて、いかに離れるかって話じゃん。
うん。
離れるかなんだけど、やっぱその、便利なものとか、うん、どんどん流れていくものに、まあ今ちょっと悪い文脈で見れて使ってるけど、AirPods とかもそうで、便利すぎるからむちゃくちゃいいんだけど、
うん、
なんか、そのためにもっと大事なはずだったものを、
なく
しちゃってたんじゃないかと思ったのね。っていうのがついほんとここ最近の話で、ちょっと気づいた。
ああ、それはでも、あらゆることに言えるかもね。
そうそう、なんか、便利ってさ、すごくいいことで、いいんだけど、
うん、
あまりにもインスタントすぎる、本当に大事な価値を失いすぎちゃうとやっぱ良くなくて、
うん、
でもさもするとさ、便利って言葉って、なんか体験がいいっていうことにつながるから、なんか、エクスペリエンスがいいみたいなさ、
うんうんうん、
風っていう文脈にもあると思うんだけど、でも、それとはまた別のエクスペリエンス、
うんうんうん、
質の方のエクスペリエンスみたいな、
うん、
とのやっぱ、なんつうのかな、自分が何を求めているのかと同時に、どっちも体験してみると見えてくるものってあるんだなって思って、
うんうんうん、
さっきのそのツイッターとかの話となんかすごい繋がるなと思った。
うんうんうん。そうね。いや、それが一番大事なことなんですよ。だからきっとその、誰かに言われて、いや、ブログの記事を読んで、AirPods じゃなくて、俺が有線からワイヤレスを買った話とかっつって、それで有線とワイヤレス買うのは、インスタント簡単じゃないですか。イージーな選択だと思う。
うんうん、
でそれで、それはいいんだけど、大事なのは、その過程が一番大事。
そうそう。
じゃん、本当は。体験としてはさ。
そうそう。
でも、効率、効果、結果だけ求めれば、有線とウォークマンを買うっていうことだけを見れば、いいじゃん。
でもね、あれなんですよ。結局ね、今このウォークマンを買うにたどり着くまで、AirPods を買い、
はい。
これまあ、2万円ぐらいしますよ。
うん
で、このソニーのワイヤレスを買い、
うん、
これも2万5千円ぐらいするわけですよ、うん。で、ヘッドバンド型、
はい、はい。
これ3万5千円ぐらいするんですよ。
はい。今、ここまでで8万円ぐらい使ってますね。
で、またウォークマンとこの有線イヤホン買ってるんで、うん、お前、いくら使ってんだって。
でも、10万円、多分10万円以上さ、
今、オーバーしてる。
今、肩回りは10万円以上さ、その、費やしたじゃない。
費やした
結果得てるものって、10万円じゃ買えないもんだと思うよ。
あ、まあね。
そう。だから、これね、とタイムリーなんだけど、ちょっとね、今度原稿になるはずなんだけどさ、その話の中にね、要は、日本円、JPN ね、日本円でお金を払ったり、もらったりするものってさ、まあ、働いてる給料とか、物を買うお金ってあるじゃないですか。実はそれと、同時に、仮想通貨みたいなものが、価値として乗っかっていて、それも同時に交換されてるみたいな話をしたの。
どういうこと？
人と。つまりなんかビットコインみたいなものが同時に発生していて。
それ経験値って意味じゃなくて？
全然。要は体験を買うとか言うけど、あれは、なんか信用を買うとか体験を買うとか言うけど、あれ別にそういう言い方もできるけど、単純に仮想通貨みたいな考えた方が分かりやすいみたいな話で。
うん。
5万円、10万円使ったんだけど、実はそれと同時に、その作業によって、ビットコイン5万円分ぐらいがマイニングされてるみたいな感覚なんですよ。
それ体験がマイニングされてるって意味？
体験によって仮想通貨がマイニングされてるってイメージ。
その仮想通貨どこにあるの？
で、その仮想通貨自分が持ってるわけ。で、その仮想通貨を使って、違う人に情報を与えたりとか、違う人になんか価値を出したりとかってことができるようになるっていう。
だからそれって経験値じゃないの？
経験値かもしれないんだけど、それを仮想通貨で考えた方が、
数値化したいってこと？
そう、数値化とか、流通する通貨として考えた方が、説明つくことが多いっていう話になったんですよ。
なるほど。
これちょっとね、まだうまく言えないんだけど、多分新しい働き方の概念っぽくて、面白かったのがすごい盛り上がった。俺じゃないんだけど言ったのはね。だからね、とにかく言いたいことは、10万円使った価値はあったんですよ。
ああ、
とにかく迷うっていうことが、いかに大事かっていう話で。
まあね。
それは、今インターネットとかによって失敗しないとか損をしないっていうことに 僕は過剰になったじゃん。
なってるね。調べられちゃうからね。
レビューを読むとかさ。
はい。
口コミで買うとかって、それだ、確かにその、お金は使わないっていう意味では、賢いし、正しいことなんだけど、失われたものって、その、音楽とは何かみたいなことを、と向き合う時間だったりするわけじゃない。
そうそうそう。今回それはすげえあった。
だやっぱそれが、必要なんだよ。人にとっては。
かもね。
全部が全部じゃないよ。ただその、本当に好きなものとか、助けてくれるものとかに対しては、多分ね、ものすごい必要なんだと思う、それって。
そうだね。特に今回、大きかったのは、まあ、僕、個人な僕にとっては、音楽っていうのが、まあ、大きい、割と大きい存在の属性の人で、なおかつ、音っていうのって、数値化もできるけど、体感しないとやっぱし分からないことで、っていうのはあったかな。だから、調べられないこと、
うん。
まさに自分の身体性を持って、体感しないと分からないもの。
うん、
で、しかもでも、自分が選び取って、自分が選択して AirPods を使ってたはず、ワイヤレスイヤホンを使ってたはずなんだけど、それによって失われていた体験があるってことを気づいてなくて。
うんうんうん。
まあ、自分が満足できる音質とか音が聞こえてると思ってるから、その体験はあまり損なわれてないだろうという認識のものを使ってたんだけど、いざ、いい音の方を体験すると、むっちゃ失われてんな、これっていう。
うんうんうん、
そう。で、あともう一つ、その、すごい体感したのは、よくさ、オーディオ系の、まあ、スピーカー、イヤホン、全部そうなんだけど、広告とかさ、そのメーカーの売り文句見るとさ、目の前で、ボーカルが歌っているようにとかさ、なんか、広告の文言だな、みたいな思うんだけど、僕はでも、ウォークマンを買ってきたとき、本当にそう思った。
うんうんうん。
あ、嘘じゃないな、彼らが言ってることはって思ったんだけど、反面、ただ、その売り文句を、エントリー機とかさ、1000円のイヤホンとかでもさ、スペックの、ここのスペックの数字が一緒だから同じ言葉を使う、だと、それは若干嘘感があって、
うんうん、
それを感じられるのはやっぱある程度ハイエンドのものじゃないと体験としては違うわけだから、
はいはいはい、
ちょっと疑問だなとも思った
んで、うん。
なんかそれはすごい発見だった。うん、
だからその、こういう仕事してるとさ、メーカーの売り文句とか あっさり覚えちゃったりするしさ、言い過ぎだろうとかさ、思うんだけど、まあ、当人がそれをちゃんと感じてるなら、それは本当のことだったりするし、俺意外とメーカーの人って悪い人いなくて、本当にそう思ってるパターンもある。
あるよね。
じゃ
あ、
特にその、ナショナルクライアント系って、その仕事ばっかりしてるから。俺、それは信じてもいいんだなっていう、その信じるに足る広告みたいなのをどう作るかとかっていうのは、すごいなんかね、面白いよ。
うん。確かにね。
うん。俺、何回も話してるけど、多分この話。顔の洗剤の話ってしたっけ？
ああ、多分知らない。
キジコを作ったんだけど、アタックネオっていう、洗濯洗剤。顔って、すごくて、和歌山にね、研究所があるの。で、その研究所には、日本中のありとあらゆる洗濯機が並んでいて、縦型、横、ドラム式、もういろんな機種が並んでると。で、そこで全部洗濯テストするんだって。要は、どの洗濯機でもちゃんと落ちるかどうかをまず検証しなきゃいけないと。
あ、はいはいはい。
で、どうやって洗うかって言ったら、何を洗ってるかっていうと、研究所で働いてる人の作業着にね、こう襟がついてるんですね。取り外しができる襟。で、それを、仕事が始まったらつけて、終わったら取って、これそれでテストするんだ。本当に人の汚れが、どれでもちゃんと落ちるかっていうのを、何万回も選択すると。
すごいね。
で、例えば1年間にさ、僕らが1日1回選択するとしたら365回じゃない、
うん、
だから50年間選択すると、だいたい1万6000回ぐらいなわけですよ。選択回数って。要は人間が一生に回す洗濯機の回数だとするじゃん。1万6千回ぐらいが。顔って2年間で2万回回すんだって。
すご。
そう言われるとさ、とんでもない数じゃん、それって。それぐらい、とにかく、やってると。で、やった結果、発売してるのが、その洗剤、だっちゅうことなのよ、
はいはい。あ、でもその話で言うとさ、
うん、
その調査は、ファクトじゃん。
うん。
ファクトとさっきのその、人が体感したのを言葉にすることはちょっと違う気がする。
ああ、じゃあ、俺の言った話は、その、ナショナルクライアント系のもので、あの、ほら、その、人が目の前にいるみたいなことを言っちゃう人の気持ちもわかるっていう話ね。
あ、そういうプロセスを経て
る。経てるからっていう。
理解理解。
うん、そっちそっち。
ああ、そうだね。
実は俺たちが思ってる以上に、やってるぞ、あいつらみたいな。
そうそうそう。で、うん、多分やってるのは本当で、うん、ファクトもあるんだろうけど、多分、それを知っている人が、自社の製品をいいと思ってもらおうと思って、世の中に発信している言葉って、そこまでのプロセスやファクトを知らない、文脈も共有してない人たちにとっては響かないって話。
そう、それはそう。
だから、そこの橋渡しを何とかしようっていうのが、まあメディアとか、
この仕事なんだけど、
かなとは。
わかる。それはそうだろうね。
うん。結局、結構真面目な話だけど。
俺、良くないな。俺が
そう、なんかね、
真
面目な話に従うよね。もっと飲まないとダメですか。
俺、真面目なんじゃない？もしかしたら。
いや、結構ね、
俺って性格が、意外と、ま
あ。そうなんじゃないですか。
嘘でしょ
嘘でしょ
色気出してないからかもしれない。
かな。
俺ね、多分好きなんだよ、こういう話。
いや、そう、結構だからみんな、この番組ね、
うん、
毎回そうなんだけど、さっきも何度も言ってるけど、みんな話すんだよ。話すんだけど、うん、やっぱね、真面目な話をすごい従うし、
うん、
多分真面目な話を従ってるって本人たちもおそらく気づいてないんだけど、
うん、
収録が終わると、あ、なんか、こういう話したね、みたいな。
だから、こういう話するところがないんじゃない？
そうそう。って思ってる、俺も、
うん。
みんな割とこう、真面目な話をする場がないんで、この番組を立ち上げた僕すらも想像しなかったけど、そういう場として機能する線もありかなって最近思う。
あ、思ってんだ。本当はもっとどういう話したいの？
本当はもっと、さっきのニュース区切りで、
うん、
これこれこうで、こんなことを思ってて、はいはい、これってどうなの？みたいなことをカジュアルに話して、はいはい、次々ってどんどん。
なるほどね。
行って、なんだろう。でも、まあ、ゲストに呼ぶ人は、まあ僕が選んでるわけなんで、そこはある程度その、なんだろうな。テックとか、ガジェットとか、インターネットカルチャーみたいなところと、
うんうんうん、
そんなに遠くない人。で、多分その人はどっかのインサイダーの人なんだろう。なぜなら、その話題に対してそういう観点で喋れるだけの知識や経験があるってことは、この人はどっかのインサイダーで、で、その人たちがこう言っているっていう価値とかを、まあなんとなく雑談で面白おかしく、聞き逃すくらい、聞き流すくらいのものを最初は想定していて、まあなんだけど、割とみんなね、なんだろうな、インターネット、人が好きなんだよ。
そりゃ好きだよ。
そう、好きで、まあ、僕も、インターネットカルチャーとして、ポッドキャスト、みたいな。プラス、まあ、ちょっと、まあ、ラジオ文脈もありつつ、まあ、スマートスピーカーも、なんとなく、掛け算で、いい感じになれば、いいかなって、思ってたところはなくはないけれど、
でもさ、もしかしたらさ、インターネットカルチャーとは何ぞやみたいな話になった時にさ、多くの人に届けようとしないみたいなことって、すごい大事なキーだったりするのかな。
なんかね、大事なのかわかんないけど、僕はそっち派で。
うん、いや、要はそれを、することによって、反応する人と、
あ、そうそうそうそう。
自分さえ、考えが深まったりとかしていれば、
そうそう、
オッケーなのではないかっていう。
あ、僕、そのつもりの番組なんですよ。
ああ。
別に、数多くの人が聞いてくれることは嬉しいし、そうなっても別にいいんだけど、こう、無理やり、聞きたくもない人が聞いてもしょうがないんで、
うん、
こういう話が、うん、そうだよね、とか、なんとなく興味がある人が聞いてくれた方がいいかなっていうのはある。うん、
ラジオとポッドキャスト何が違うのとかなった場合に、まあ、別にいろんなものがあってもいいっていう、どれを選ぶかだけの話なんだけど、こういうこともできるよ。やってもいいんだよっていうのって、すごくやりやすくない？インターネットって。
公共性を気にしなくていい。
そうそうそう。
放送と違って。
そうそうそうそう。放送はそれが必要じゃん。で、そうそう出版もそれが必要じゃん。
必要、必要。
一応公共性とか。まあね、で、一応出版は人っていう手段が取れるし、まあ、放送もコミュニティ FM みたいなものは。
あるけどね。
で、あと自分で勝手に電波飛ばしたりとか。あるけど、その参入障壁が圧倒的に低いのはインターネットじゃない。
低い。
正直言うと。
だからなんか、その辺の、できちゃう感とか、
うん、
アマチュアだったはずのものが、なんか、面白くなっていくカルチャーみたいなやつのインターネットカルチャーが多分、僕も、まあ、ゲストで呼んでるみんなとかも好きな人たちだと思ってるんで、うん、まあ、ブログとか、ツイッターとか、こういうポッドキャストとかをやってるわけですよ。
うん、
っていうあたりは、割と確信に近そうな感じはする。
うん、そうね。
まあ、その中でもまあ、TikTok とかガジェットは、単純に、僕の属性が近いからやってるだけで。
はいはいはい。
だからみんな割とインターネットの話が多いね。
だからきっとだからインターネットに救われたりとか、なんかしたことがあれば、恩義を感じたりとか、心のどっかでね、捨てきれない面っていうのが絶対あると思うんですよ。
あんまり
ない?
恩義っていうと僕違うか。ただ、インターネットのカルチャーで、これまでも生きてきたから、そこで生きていくだけの話。
うん、ああ、そうそうか。
あんまりね、救われたってあんまないか
も。ああ、そっか。俺明確に救われてるから。
ああ、そうなの?ニコ動とか。
いや、もっと前だけど。
なんか掲示板とか。
掲示板はそうだし、中学生の時に、メモリーズオフっていう、
うん、
恋愛ゲームにハマって。で、そんなゲームやってるの俺しかいなかったけど、ネットの掲示板には同い年ぐらいでやってる人がいて、友達になったりとかして、で、友達になった人から、まあ、今時効だからあれだと思うけど、お兄ちゃんがやってるエロゲーをコピーしたやつをもらったりとかして、なんかどんどん自分の知らないものが広がっていく感覚とかがあって、で、影響されて、HTML を覚えて、ジオシティーズでホームページ作って、みたいな。で、日記毎日書いて、みたいな。で、そのうちなんか面白くなってきて、人が来るようになって、で、女の子も来るようになって、メルトモになって、中に付き合って、とか。そう、全部そこなんだ、俺。リアルの体験よりも、インターネットの体験が全然でかいわけ。その、
あ、はいはいはい、
今に繋がってることのキーが。だから、なんだろう、そういう人がいてもいいんじゃないかみたいな。結局リアルはうまくいかなかったんだけど、インターネットが要所要所に自分を助けてくれてきたから。
そうか。そこまで俺明確にじゃないけど、そういう意味で言うと多分俺もそうかな、そうしたら。ほとんど多分インターネットがなかったら今までここまで来てない。来てないんで。
てかそもそもこの会社がなければ、
まあね。
俺はこの仕事はしてないから、そもそも。
まあね。
どう考えても。
そうだね。みたいなあたりですかね。
なんか真面目な話になっちゃったか。
そう、なんかね、もっとね。
なんかさ、そういうさ、真面目な話じゃないんだったら、真面目な話じゃないテーマの方がいいよ。
ええ。
俺がどんなに今、本土楓ちゃんが可愛いかって話をするとかさ。
誰そのなんとか楓ちゃん。
本土楓ちゃん知らないの。マジで。
だからね、多分ね、生きてるカルチャーが多分みんなほら違いすぎるんだよ。
若手声優でめちゃくちゃ可愛い子だよ。
だって、だから、昨日気づいたんだけど、多分ね、うん、僕のね、そのアニメカルチャーは、多分ミューズで終わってるんだ。アニメ見てるけど、
そう。本土楓ちゃんマジ可愛いから。
何楓ちゃん?
本土楓ちゃん。ほら。
ちょっと今。
グー顔でしょ?楓ちゃん。
最近の子?
最近。結構ね、ラジオいっぱいやってて。ラジオガールなんだけど。まあ、俺が好きそうな顔してるんだ。
あ、待って。この子さ、字面は見たことがある。
字面って。21だもん、まだ。アイムです。
何をやって
結構ね、黒字が、ウィキペディアの黒字が増えてきました。
あ、ジンちゃん。デミちゃん。
うん。
デミちゃんのあの子なんだ。
結構ね、黒字が増えてきていい感じですね。ラジオが面白くてね。
あ、もう冠持ってる
持ってる持ってる。
じゃあ結構だね。
うん。あの、あと可愛い。
そう、あのね、可愛いでいい。
うん。
可愛いでいいんだけど、ほら、あの、なんだっけ。
俺好きなんだよな、この猫目の女の子。何
なんか、うん、あの、真面目な話しにしすぎると面白くないんで。
う
ん、
はいはい。
そう、ちょっとこう、ちょっとこう、茶化すくらいでいいのかなっていう。
茶化すくらいで。じゃあ、茶化したくなるニュースがあるというよね、だからね。
そう、だから、そのために、まあ、事前にネタを拾う。
あ、そういうことか。
あれもあるんだけど。
何かな、茶化したい、金茶化したいニュース。最近茶化したいニュースあれかな。でも、なんかね、ニュース、なんかあれだね、テレビってさ、テレビのニュース集まんなくなったね。
いや、見てないもん。だから、なんか、これ、社会で今何が起こってるのか分かんないのは、結構問題だなと思ってて。
ああ、ずっとお相撲の話してるよ。
あ、そうそう、お相撲の話もそうだし。
まだやってんのかって感じ。
なんかもう、マスってないじゃん。
ああ、いい言葉だね。
もう、マスってないから、まあ、あと
マスってないのかな？
いや、あるんだけど、うん、多分、お相撲の話をしているのがマスだというふうに認識するならば、じゃあ、MeToo はマスじゃねえのとか。でも、今本当に、お相撲のことを、世の中のニュースだと捉えてる人と、MeToo の方が世の中のニュースだと捉えてる人って、まあもちろんさ、数字取ったらもちろんお相撲だと思うんだよ、まだ。なんだけど、僕らが生きてるような場所って MeToo なはずで。まあ、そういうマスと、本当に僕らが生きている。まあ、MeToo ともまた違う、もっと細分化されたカルチャーって、最近こう少しオーバーレイしてきてないっていうのが、前回ぐらいの J さんと話したところの着地。
面白い。
あのね、前々回、10回かな、第10回のフラグメンタル FM のデータはね、業界の人はぜひみんな聞いてほしいね。あ、まあ、手前ミスなんだけど、むちゃくちゃ面白い話してると思う。
もうとにかくそれが聞いてもらうための今回だったと思うんですよ。パス、パス。
あのね、いや、ほんとね、いいパスと近い話が多くてですね。
そうだ。
全部。で、まあ、ちょっとおまけなんで、もうネタバレしていいかなと思うんだけど、あの、実はあの、この番組で初めて、複数人で喋りたいねってずっと言ってたから。で、複数人で喋る準備をしてたんだけど、ちょっと年末年始ね、みんな忙しすぎてね、予定が合わないっすよ。合わなくて。ちょっとね、しょうがなかったんだけど、また次の機会にやりたいんだけどね。
そうだね。
そう。
やってみたいよね。これでもう一人いたら全然違っていい
と思う。そうなんだよ。あの、一対一は、一個なんかフォーマットとしてはいいと思うから、これからも一対一でやるんだけど、多分時々3、4人で、それこそ本当にテーマ切りで、
うん、
ああだこうだ言うっていうのをちょっとやってみたくて。ただその、ああだこうだ言うのも、適当な、人選だと意味がないので、この間思いついた僕、こう、この番組を何回かやってて、まあ結構みんな真面目な人がするんで、真面目に考えて、まあ今、どの文脈とどの文脈が、あ、こう繋がるなって見えたやつがあって、このテーマ話すんだろ、じゃああの人とあの人とあの人かな。
おー、い
い。あ、これできるじゃん。むっちゃタイミングもいいしと思ったんだけど、ちょっとね、実現できなかった。
やりたかったね。
まあしょうがないな、また今度だな。といったあたりで、多分これ新年ぐらいに配信になると、
はい、もう好きにしてください。
思うので、確認とかはちょっと別途出しますが、
出さなくていいです。
あ、了解でした。は
い、お任せです。悪意のない編集をお願いします。
これね、悪意出してもどうこう悪になるのか分からないけどね。というわけで、今回は長谷川健人くんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。